はい、皆さんおはようございます。今日もこうして礼拝を共に持てることを大変嬉しく思います。さて、今年は1月から毎月テーマを決めて、そのテーマに関するメッセージを毎週語るようにしていますけれども、1月は主が共におられるというテーマで、2月は十字架がテーマでした。そして3月は、ではどう生きるのか、で私たちはどう生きるのかというテーマで、来週の先週は、私たちは新しく生まれなければならないという主の言葉を聞きました。新しく生まれるというのは、私たちの努力によるものではなくて、それは御霊による霊的な誕生であるということでした。あのニコデモに語られたイエス様の言葉は、私たちにも向けられています。あなたは新しく生まれなければならない。では、新しく生まれたとして、その後どうやって生きるのか、決心で生きるのか、自制心で生きるのか、信仰心の強さで生きるのか、現実を見ればわかります。私たちは救われてもなお葛藤を覚えることがあります。神に許されてもなお怒ることがあります。神を愛していると言いながら不安になることもあります。するとこう思うのです。私は本当に変えられたのだろうか、本当に新しく生まれたのだろうか。ローマ書はその問いに真正面から答えます。ローマ書の8章は聖書の中でも最も輝く章であります。宗教改革者のルターはローマ書を聖書の中のダイヤモンドと呼び、そしてその中でも8章は福音の中心であります。なぜでしょうか。それはここに信仰生活の秘密が記されているからです。ローマ書の8章の9節を読みします。もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちではなく霊のうちにいるのです。この神の御霊が住んでおられるという言葉は単なる励ましではありません。これは非常に大切な神学的な宣言であります。旧約聖書を思い出してみてください。神の栄光はまず幕屋に臨みました。それから神殿に臨みました。人々は遠くからそれを見ました。近づくことすら恐れました。しかし今は違います。十字架によって罪が許され、復活によって道が開かれ、御霊が下った今、神は石の建物ではなくて信じる私たちの心を住まいとされるのです。第一コリントの6章の19節にはこうあります。あなた方は知らないのですか、あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。皆さん、これは比喩ではありません。これは現実のことです。創造主なる神様が聖霊によって信じる者のうちに住まわれるのです。この真理が分かるときに、どう生きるのかという問いは変わります。自分の力で生きるのではない、うちにいてくださる聖霊によって生きるのだということです。 私の生まれ故郷の長崎に永井隆という方がいらっしゃいました。その人は長崎医科大学の放射線医学の医師でありました。1945年8月9日長崎に原爆が投下されました。永井医師は爆心地から数百メートルの場所で被爆をされました。家は完全に破壊されて、愛する妻は即死しました。彼自身も白血病に侵されて、余命わずかと宣告をされました。怒りがあっても当然です。絶望して当然です。神を疑っても不思議ではありません。しかし彼は焼け野原に立ってこう祈りました。主よ、あなたの御心がなりますように。これは強がりではありません。彼の日記を見ると涙と苦しみが記されています。血を吐きながら祈る姿が書かれています。それでも彼は言いました。私のうちにキリストがおられる。皆さん、これは精神論ではありません。キリストが聖霊によって私たちのうちに住んでおられるという事実であります。状況が平和だったから平安なのではありません。内側に平安の主が住んでおられたからです。これがローマ書8章の福音であります。新しく生まれた者は一人で生きるのではありません。神がその人のうちに住まわれるのです。だからこそ恐れに飲み込まれない、絶望に支配されない、罪に縛られないのです。今日はこの聖霊の内住という真理をローマ書8章からじっくり味わいたいと思います。ここで皆さんにお聞きします。あなたは御霊があなたのうちに住んでおられることを本当に信じておられますか？それでは今日も3つのポイントでお話をしたいと思います。まず第一のポイントは、罪の定めから解放された者のうちに聖霊は住まわれるということです。皆さん、パウロはローマ書の7章で自分の内側の激しい葛藤を正直に語りました。私は自分の望む善を行わず、望まない悪を行っています。私はなんと惨めな人間なのでしょうか。これはまだ救われてない人の叫びではありません。救われた人の葛藤です。神を愛しているのになお罪に引き戻される、その苦しみであります。皆さんにもこの葛藤はありませんか？祈ろうと思うのに祈れない、許そうと思うのに許せない、正しいと分かっていることを行えない、正しくないと知っていることをしてしまう。七章はその現実を隠さずに語ります。しかしそこで終わらないのです。八章の一節を見ると、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんとあります。この冒頭にこういうわけでとありますが、どういうわけかというと、これは十字架があり復活があり贖いが完成したゆえにという意味です。だからキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してないのだと言われているのです。皆さん、ここで少し立ち止まりましょう。あなたはまだ自分自身を責め続けてはいませんか？過去の失敗、 誰にも言えない罪、何度も繰り返してしまった過ち。しかし神の法廷では判決が下されているのです。それはキリストイエスにあるものは罪に定められないということです。なぜそう言えるのでしょうか。二節をご覧ください。キリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからですとあります。ここに二つの律法があります。一つは罪と死の律法、もう一つは命の御霊の律法です。ここで言われている律法というのは常に働く原理や法則のことであります。例えば私たちは怒らないと決めても怒ります。心配しないと思っても不安になります。許そうと決心しても許せないことがあります。それはなぜか、罪と死の法則が働いているからだとパウロは言うのです。それはちょうど重力のようです。ジャンプをしても必ず下に落ちます。それは重力の法則に基づいているのです。同じように許すと決めても罪の法則が働いているので許せないのです。これが罪と死の律法であります。しかしキリストにあるもののうちにはもう一つの法則があります。それは命の御霊の律法とパウロは言っています。これは外から働く力ではなくて内側から働く力です。なぜあの大きな飛行機が空を飛べるのでしょうか。重力がなくなったわけではありません。揚力が重力を上回ったからです。同じように罪の引力はまだあります。しかし御霊の力がそれを上回るときに人は新しい方向へと歩み始めるのです。皆さん、これが御霊の内住によって起こることです。罪が完全に消えたからではありません。御霊の命が私たちのうちに入ったからです。ではその根拠は何でしょうか。3節です。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。ここが福音の中心です。罪は見逃されてはいません。妥協されてもいません。罪は十字架で裁かれたのです。しかしキリストが私たちの代わりに裁きを受けられたので、信じる私たちはもはや裁かれないのです。例えばある人が重大な罪で告発をされて裁判を待っているとします。有罪ならば100万ドルの罰金、もしもそれを払えなければ無期懲役です。心は不安と恐れでいっぱいになります。しかし裁判の日、判決が言い渡されます。あなたの罪に対する罰金は他の人によってすべて支払われています。その瞬間、あなたの法的立場は完全に変えられたのです。それと原理は同じです。十字架であなたの罪は裁かれました。だから神は言われます。あなたはもう罪に定められない。そして4節です。それは肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに 立法の要求が満たされるためなのです。ここが重要であります。神はただ無罪と言って終わりにされたのではありません。あなたの代わりにキリストを有罪にして裁いて、それによってあなたは無罪とされた。ところで、鏡は汚れを映し出すことはできますが、汚れを洗うことはできません。同様に律法は罪を指摘しますが、罪に打ち勝つ力を与えません。しかし御霊は違います。御霊は私たちのうちに住んで、私たちの心を変えて、神に喜ばれる歩みを導かれるのです。皆さん、聖霊の内住がもたらすものはこれです。あなたはもう裁かれない。そして御霊の命があなたのうちに働き始めるのです。今日ぜひこの御言葉を信じてください。あなたは自由です。この自由の土台の上に聖霊の内住の生活が始まるのです。次に第二のポイントは、奴隷ではなく子であるということです。皆さん、第一のポイントで私たちは罪の定めからの解放ということを見ました。神の法廷であなたは罪に定められることは決してないという宣告を受けました。しかしここで終わりではありません。もし許されていてもなお神を恐れ、距離を感じ、いつか見捨てられるのではないかと思っているならば、私たちの信仰はまだ罪の力に束縛されている奴隷の信仰であります。そこでパウロは言います。8章14節、神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。聖霊は私たちを外から動かす存在ではありません。内側から働きかけて導かれるのです。そしてその導きのゴールは何かというと、それは神の子供として生きるということです。15節を見てください。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。ここに2つの対象があります。奴隷か、それとも子供か。奴隷を恐れます。主人の機嫌を損ねないように、叱られないように、罰を避けるために働きます。皆さんの信仰生活はどうでしょうか。神に愛されるために頑張るという信仰になっていないでしょうか。もっと祈らないと祝福されないと思ってはいないでしょうか。それは奴隷の霊であります。しかしパウロは言います。あなた方は再び奴隷の霊を受けたのではない。救われる前の生き方、恐れに支配され、神から隠れ、自分を守ろうとする生き方、そこに戻る必要はないのです。なぜならあなたはすでに神の子供とされているからです。さらに続きます。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。このアバというのはアラム語で、小さな子供が父親を呼ぶ時の言葉です。日本語で言うとお父ちゃんという感じでしょうか。距離のない身近な呼び方であります。皆さん、信仰の確信はここにあります。あなたは神を どう読んでおられますか？厳しい裁判官ですか？それともお父さんですか？例えばある家庭で子供が大切な花瓶を割ってしまいました。もしその家が厳しい家だならば、子供は割れた破片を隠して嘘をついて責任を逃れようとするでしょう。しかし愛の家庭であれば、子供は泣きながらでも父親のもとに行きます。そしてお父さんごめんなさいと言います。なぜ行けるのでしょうか？罰がないからではありません。叱られても関係が壊れないということを知っているからです。皆さん、聖霊の内住というのは私たちと神との関係をそのように変えていくのです。罪を隠すのではなくて、父のもとに持っていく心を与えてくれるのです。16節を読みします。御霊ご自身が私たちの霊とともに、私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。ここもとても大切なところです。信仰の確信というのは自分で作るものではありません。御霊が私たちの内側で証ししてくださるのです。それは内なる静かな確信です。苦しみの中で理由が分からなくても言えるのです。私は一人ではない、父が私を知っていてくださる、この苦しみの中にも意味があるんだ、これが神のことされたものの確信であります。皆さん、あなたの信仰はどちらですか？恐れに動かされる奴隷の信仰ですか？それとも父を信頼する子供の信仰ですか？聖霊はあなたを監視するためにあなたのうちに住んでおられるのではありません。あなたを子として生かすためにあなたのうちに住んでいらっしゃるのです。この確信が深まっていくときに、恐れや不安は力を失います。そして私たちは御霊に導かれて歩み始めるのです。最後に第3のポイントは、弱さの中で働かれる御霊ということについてです。皆さん、ここまで私たちは2つのことを見てきました。罪の定めからの解放、そして奴隷ではなく子供であるということです。しかし、ここでまたもう一度現実に戻ります。それでも私は弱い、これが正直な心ではないでしょうか。許されている、ことされている、それでも祈れない日がある、信仰が揺れる日がある、心が暗くなる日がある。そこでパウロは信じられないほど慰めに満ちた言葉を語ります。26節です。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。ここに弱い私たちとあります。神は強い人を助けるのではありません。霊的に完成した人を支えるのでもありません。弱い私たちを助けてくださるのです。助けるという言葉はギリシャ語では一緒に担ぐという意味があります。荷物を一緒に担いでくれるというイメージですね。ですから、聖霊の内住というのはあなたが一人で戦うことではなくて、聖霊があなたの弱さの中に入って一緒に戦ってくださるということです。 さらに続きます。26節の後半です。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。これは大変大きな慰めとなる言葉ですね。私たちは祈ることさえもうまくできない時があります。皆さんはそういう経験はありませんか？何を祈ればいいのかわからない、言葉が出ない、ただ苦しい。信仰生活においては祈れない日もあります。しかしそこで終わらないのです。私たちの代わりに御霊ご自身が御心にかなう祈りをしてくださるというのです。なんとありがたいことでありましょうか。これ本当に驚くべき真理です。あなたが祈れない時もあなたのうちであなたの代わりに御霊が祈っていてくださる。あなたが崩れそうな時も切なるうめきを持って御霊が祈ってくださるというのです。なんという大きな励ましでしょうか。ここでジョニー・エリクソン・タダーという人の証を紹介します。ジョニーは活発でスポーツ好きな少女でした。しかし17歳の時に人生に大きく影響を与える事故に出会います。友人と一緒に泳いでいた時に浅い水にダイビングをしてしまって首の骨を折って頸椎を損傷してしまいます。その結果首から下が動かなくなり、一生涯車椅子の生活が始まります。事故の直後、彼女は深い絶望に陥って、どうして神はこんなことを許されたのか、もう生きていたくない、そう何度も思ったそうです。長いリハビリの中で彼女は聖書を読み、クリスチャンの友人たちの支えを受けました。その中で彼女は祈れない日や神を感じられない日もあったと言います。しかし後に彼女はこう語りました。私が祈れなかった時、聖霊が私の中で祈っていてくださった。この経験によって彼女は自分の人生を神に捧げる決心をしました。彼女は車椅子のままで福音を語るようになりました。強くなったからではありません。弱さの中でうちに住んでいらっしゃる御霊が支えてくださったからです。皆さん、聖霊の内住というのはあなたを強くすることから始まるのではありません。あなたの弱さを神の働きの場所にすることから始まるのです。お分かりでしょうか。もう一度言います。聖霊の内住というのはあなたの弱さを神の働きの場所とするところから始まる。27節を読みします。人の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。ここに私たちの確信があります。それは御霊の祈りは神の御心にかなうということです。私たちは自分にとって良いことを祈ります。しかし御霊は神の完全なご計画に沿って祈ってくださるのです。だから28節へとつながるのです。28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには神が全てのことを働かせて 益としてくださるのです。皆さん、この約束は御霊が内住しておられる人に対するものです。あなたの失敗も、あなたの涙も、あなたの沈黙さえも、神はすべて益に変えることがおできになるのです。皆さんは今どんな弱さを抱えていらっしゃいますか？健康の弱さですか？家族の問題ですか？信仰の揺らぎですか？しかし実はその弱さこそが御霊が働く場所だというのです。一人で抱え込まなくてもいいのです。主よ、私は弱いです。その告白こそが内住の御霊が最も働きやすい場所なのです。皆さん、聖霊はあなたを決して見捨てられません。祈れない時も、倒れそうな時も、御霊はあなたの内側で祈り続けてくださるのです。これが内住の御霊の慰めであります。お祈りいたします。 Let us pray。 天の地なる神様、今日私たちはあなたの御言葉を聞きました。 Heavenly Father, today we have heard your word。 今は罪に定められることは決してないとの宣言を聞きました。We have heard the declaration that there is now no condemnation. 十字架は十分でした。キリストの贖いは完全でした。主よ、御霊によってこの真理を私たちの心に刻んでください。The cross was sufficient. The redemption of Christ was complete. Lord, by your Spirit,Please engrave this truth deeply in our hearts. また私たちは奴隷ではなく子であると教えられました。恐れによってではなく愛によって生きるものであると教えられました。 We have also been taught that we are not slaves but children. We are called to liveNot by fear, but by love. しかし私たちはしばしば恐れの信仰に戻ります。あなたに嫌われないために頑張り、失敗を隠し、あなたから距離を置いてしまいます。Yet we often return to a faith of fear. We try hard.So that you will not be displeased with us. We hide our failures and distance ourselves from you. 主、私たちの心を変えてください。アバ父と呼ぶ確信を与えてください。失敗してもあなたのもとに走っていけるこの心を与えてください。Lord, please change our hearts.Give us the assurance to call you Abba, Father. Give us the heart of a child who can run to you even after failure. We pray all this in the name of Jesus Christ. Amen.